ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。
皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。大変寒いですね。もう来週からは春節なんじゃないですかね。いやーそうですよ、完全春節休み入っちゃうんですね。皆さん1週間以上どこに行くんでしょうか。私は日本で研修を受けてきます。おーということでございます。さあ春節前にしても非常に寒い中、パーカーで営業しているこの方にお越しいただいております。
パーカーゴロでございます。
もう久々に登場のパーカーゴロさんでいらっしゃると。
パーカーがね、前回も言いましたけども、非常に好評でして、作りたいっていうお客さんが出てきちゃ う,
あ
これは
作ったらいいんじゃないですか。作ったら、
なので今パーカー屋になろうかと。
私あのこれを機にちょっとベスト屋になろうかな。
そっちはね、
ベストしか作らないみたいな。
結構ハードル高いですよね。
高い。もうこれ着てる人ほぼいないから。
ベストはねやっぱ難しいですよね。なんかあの似合う人と、かけさん似合いますけど、うん、似合わない人明確にいるからね。
ああそうですよね。私もなんか常にベスト、これ夏もベスト着ようかな、これから、うん、
夏ベス
でいこうかな。アイロンが楽なんですよ、
ね、俺も夏もパーカーにしようかな。
暑いっすよそれ、まあ、薄手のパーカーあります。半袖パーカーで
そういうの作りたいね。フォーマルでも OK なパーカーとか、
ね、ないねパーカー自体がもうインフォーマルだから
パーカーいいよね。
パーカーいいですよ。まあね、まあ、ほぼ着なくなってて、でもやっぱり常にさ着てるから、うん、まあ、年感じさせないですよね。
比較的若く見られる、ね、うん、パーカー
ね、見えますよ、うん、私なんか最近休日パーカー着てもなんかこうしっくりこないんですよねなんですか、やっぱり年取ったからですかね。
うん、これね、転換点間違えると本当おっさんへの道に行きますよ、やっぱ服装って。
いや言わんといてくださいそれもうおっさんだからでしょ。もうどの服がね似合わなくなっていくんですよね。
難しい
よね、うん、いやもう最近私もなんか休日あね、
結局考えるのが嫌になると逆にスーツとかに、
うん、行っちゃいますね。行っちゃう。だからほぼ今こう日々着てるものが仕事の時とこう休日がもうほぼ一緒みたいになってきちゃうから、
まあそこは俺も一緒だな。
それはそういう感じだからですよね、うん、いやもう私もやばいな
だ今年はね、また作りたいオリジナルゴローズブランド。
おロット結構
ロット1個からいやなんかあんまブランドとかあんま気にしてないから、
はい、
オリジナルにやっぱこう、
いやいいと思いますよ、
でこうかなと。
あ
ぜひワンパイ衝動会でもね、まずスタンプカードから
始める。ああそうですね、
カ
ードはありますからね。理念カードが理念のカードがあるんで
ですよね。昨年やったあの
そうですね、
勉強会、
ね、勉強会です。ワンパイ衝動会の勉強会、
非常に好評
で、好評でしたよ。
そろそろその次の企画もね、
いや3月やりますから。
3月
やるんですけど、まだ詳細が決まってないのと、
は
い、
詳細決まってません。
会場が決まってないんです。
会場はすぐ決まるでしょ
う。決めましょうで3月はですね、はい、
なんと
この今ワンパイ衝動会でやっているこの教科書交渉学のすすめ、
はい、
これの編集者である監修、まあ、著者である、はい、うちの代表が来ますから。
なんと
だからもうぜひですね、皆さんともに、まあ、営業と交渉ですね、はい、について勉強したいなと、
はい、
こういうふうに思っております。
3月のできれば後半が嬉しい。
ですね、20日になると思う。19か20日です。
あ、大丈夫です。
日程ほぼ決定なんですけど、会場がなかなか決まってない。
会場はすぐ決まると思います
で会場ここ使えるか分かんないですよね
大丈夫です、ね、多分3月。
本当ですか。
うん、
まあちょっと決まったらこれまたご連絡させていただき、はい、この番組では告知させていただきますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
楽しみにして
ください。あとはですね、まあ、最近あのこの、うん、ラジオを経由して私にですね、うん、WeChat の友達申請していただいて、
嬉しい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そして私はおじさんなのでレスが遅い
本当に申し訳ございません
もうちょっと若くして若くなっていく、即レスしていきます。で私ちょっとなんかこう、はい、ね、うん、こうスポーツジムの、うん、 あの勧誘の人がやたら以前ですね、あの
友達申請
が来てたので、ちょっとそこですいません、
ちょっとひるんで
しまって本当に申し訳ございません。見事にこうワンパイ衝動会から来ましたというふうに書いていただいている方に対しても少しレスが遅くなってしまったことに関しては反省をしております。
反省しましょう。
申し訳ございません、
はい、
あとあれですかね、うん、あの申請していただいた後に申請ありがとうございますっていうこともやっぱり言わなきゃいけないですね。
もちろんでございま す,
そうです、ね、これもちゃんと言うようにいたしますので、
はい、すいません、
ぜひこれに懲りずですね、
そうですね、
皆さん、何か申請していただければ、うんうん、まあ、私もパミオちゃんほぼ上げないんですけれどもたまにこういうセミナーの情報などを上げて、はい、皆さんにとってお役に立てるような、うんうん、あの情報提供もパミオちゃんを通してですね、
通して
させていただきたいな、こういうふうに思ってる次第でございます、
はい、
ということでございます、
ね、ということで、
さあだいぶ前置きが長くなりました、はい、で前回までは何をやっていたかというと、はい、まあ、藤田先生が大切にされている、まあ、その藤田先生が交渉学の研修をその授業をされるときにお伝えをしている技術の土台となる考え方ということで、渡辺崋山の八物の訓、これを4つまでご紹介をしていったのが前回の放送でしたね、
はい、
今回は後半の4つ、これをご紹介していきたいと思っております。さて、よろしいですかね。
おい、今ちょっと思い出した
何だったっけって思いましたよね。だから前回はどちらかというと長期的な視点を持とうねって言ったところですとかが、まあソリューションだったということですね。私からお伝えさせていただいたアドバイスなんですね、うんうん、なんでかって言ったら、まず1個目として、常にその平常心を忘れちゃダメですよっていうことだったり、今現在のやりくりにとらわれてしまって100年の計、長期的な展望を忘れちゃダメですよとか、目の前の利益にとらわれてしまってことで得ようとしてしまったことで後に後々お金かかっちゃうってこともあるよっていうことだったり、大きな功績っていうのはゆっくり積み上げていくんだけど、そのチャンスっていうのは突然やってくるんだ、こんなような話だから、私たちは長期的な展望を持ちながら常に冷静さを保ってやっていくんですが、たまに追い風が来ますから、そんな時にはさっと
サクッ、
そう、だからこれってまあ交渉って生き方なんで、こういった考え方を土台にしていくことがとても大切だよねみたいな、こういった気づきが、2人の中であったのが前回の放送でした、
はい、
ではその考え方、生き方の土台となる考え方について後半の4つをご紹介をしていきたいなというふうに思います、はい、面は霊なるを欲し、背は断を欲するということを忘れる流れ、表面は冷静であるが心は温かいということを忘れるなって話です。だからやっぱ我々はですね、交渉をしていく上で、まあ、お客様と交渉していくわけですね。だけどその表情ですね、常に冷静さを保つんだけど、温かさは忘れちゃダメなんだと。
なるほど。
だって交渉って、まあ、この考え方の前々回の放送とかでもお伝えをしたんですけど、こう人間と人間がやるわけですよ。だからこう温かみっていうのがないと冷徹じゃダメですよね、というのがあるわけです。
なるほどですね。
で、営業マン、まあ、特にこれ聞いていただいている方、法人営業されている、B2B の営業されている方が多いわけですね。 B2B の営業っていうのはその物を持っていくっていうことが仕事じゃないんですよ、大切なことはお客様との関係管理なんです、常にお客様にそのお役立ちの情報を持っていったり、お役に立てるようにしっかり頑張ることで、この人ならうちの仕事一生懸命やってくれるなっていうふうに、この会社ならやってくれるんじゃないか、この人がいるからって思わせるようにすることがとても大切なんです、
なるほどなるほど。
それって交渉じゃないですか。
交渉ですな。
ですね、
うん、
でその時に常に冷静な表情、頭も冷静、クリアになっているんだけども、心自体は常に温かくしていくってことが大切だっていう、こういう話なんです。
顔は冷静で心はハートフル。
そうそうですよまあだから基本的に交渉していくイコール値段交渉したいですとか、まあいろんな、まあ、提案をしていくわけですね、そんな時にお客様自身も、まあ、常にこう冷静にこう物事を見てるわけですね、それは我々も冷静に物事を見てからダメですよね。
そうですね。
ただ心は、そうそう、心は温かくですね、
温かく
っていうことを忘れちゃダメですよ、
はい、
っていうことです。次、これ6つ目ですね。次が、行動を慎し、あ、ごめんなさい、挙動を慎み、その子を見られる流れで、これ何かっていうと、行動を慎み、自分の本心を相手に見破られないようにしろとか、
だからこれは何かっていうと、まあどうなんでしょうか、スケベ根性出すなよっていう。
ああ例えば、
なら、まあちょっと私以前あったのはある大手の、まあ、公開コースやるときに、大手企業の総経理さんに来てもらえたら、これ、あれだな、いいなと思ってですね。
なるほどね。
まあいろいろ接待とかをすることで、研修公開コース受注したんですよ。でもやっぱりそれ見破られてしまうわけですよね。こうネーム、こうお役に立つとかそういうのじゃなく、こうネームバリューで狙ってきてんなみたいな。
ああなるほどなるほどなるほど。
そうするとやっぱこう関係がね途絶えちゃうんですよ。
そうだね。透けちゃった。
透けちゃったんですよ。
うん。
なんとかお願いしますよっていうのが、もうね行動に出ちゃってたので。ああ
出ちゃってたんだろうね。
そうするとやっぱ長期的な関係性って結べないなと思うんですね、
ちょっといやらしい感じ、
いやらしい感じ、だから常に行動を慎むっていうのは、まあ、我々真摯にお客様に対応していくっていうことで、要はスケベ根性でやるんじゃなく常にお役に立てるかどうか、ここにフォーカスを当ててそこに目的感を持ちやっていけば、おのずと行動っていうのは、正確、まあ真摯な行動になっていくでしょうし、慎んでいくことができるんじゃないでしょうか。
なるほどなるほどね、
そうなんです。だから自分の本心っていうのは、だからこの本心を相手に見破られないようにしろっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、本心がお役に立つとか、そういうことであれば見破られても大丈夫ですよね。
逆にね、
逆に
逆に見せたい、
見せたいぐらいですよ。
逆にそれ伝わんないケースの方が多かった
。これどうなんですよね。まあ、なんていうのね、どうしても、はい、まあとはいえですね、これ田原藩で、渡辺和さん、牧さんにお願いするときって、お金をね、調達していくっていうことなので、まあなるべく多く取りてえなとか思ってしまいがちでしょと。
思うよね。
そうです。そんな時に、まあ、そこの本心を持っていたとしても、なるべくその行動を慎んで真摯に対応して、いやいくらでっけら多い方がいいなみたいなところだったりとかを見破られないようにしましょうねっていう話
ということだね。
だから我々交渉学していく時に大切なのって、あ、目指していくところが、統合型の交渉で、なるべく我々同じ考えを共有していくことでファイを広げていきましょうっていう考え方ではあるものの、やはり全ての人と統合型交渉ができないっていうこともあるわけです、要は相手が私たちを騙そうとするっていうこともあるわけですね。
ありえるよねと、
関係性がしっかりできてない関係、環境下においての交渉っていうのをしなきゃいけないんですよ。そうなった時に我々っていうのを考えなきゃいけないのは、自分の本心がそれバーッと見えてしまったらもうダメなわけですよ。
そっかそっか。
そうですよね。ということで我々は常に考えなきゃいけないのは、行動を慎んで、真摯に対応していくっていうことがとても大切なんだ。
なるほどね。
ということです。
なるほど。
次、7個目。人を欺かんとする者は人に欺かん。欺かざるはすなわち己を欺かずということを忘るなかれ。これ何かっていうと、これ難しいですよね。
難しい、ね。
もうナムズルムズルムズル、
ムズルムズル、
アザムズルズルズル、何なんだということ。何なんだってあれですよね。はい、これ何かって、相手を騙そうとすれば相手に騙される。
ああ深いな、深い。これも
相手を欺かないということは、すなわち自分も欺かないことだということを忘れるなって話。
なるほどなるほど。
我々は相手を騙そうとしてしまうんですよ。分配型交渉で ね適当なことファーッと言って嘘ついて、目の前ならなんとかこう、その打開したい、この状況を打開したいって言ってこうワーッて言ってしまう、そういうことやっちゃうと、相手に騙されちゃうんですよ。浮き足立ってるから。
浮き足立ってるね。
そうです、だから常に私たちは相手を騙さない、欺かないようにしていくんですよ、でこれこそは実は自分自身も欺かないっていうこと
なん
です
よ ね、なるほどね、
要は自分に嘘ついてわわわわってやってしまうっていうことは、もう相手に騙されていいことないよって話
っていうことだ、
自分に正直に、そして相手にも真摯に対応していくことっていうのがとても大切なんだという話です、
なるほど、
はい、最後です。
最後、
木立て物しか従う、 気は心の実ということを忘るなかれと。これ何かというと、基本が立てばあとは皆それに従う、基本は誠実であることを忘れるなと。やっぱ基本をね忘れちゃダメなんだって話。
ちょっとテクニカルに寄っちゃって、
ね、寄っちゃうんですよ、
だからじゃないんだと。
そうなんですよ、だから今まで7つ言ってきたことっていうのを土台にしないとダメなんです、これを土台にすることができれば、いろんなことが積み上がっていき、力がついていくんだけど、これをその土台として忘れちゃうことがあれば、テクニック走っちゃうとかいろいろありましたね。そんなになっちゃダメなんだと、
っていうこと
ダメよという話だったんです。
これ確かに、交渉というよりは生き方的な、
そうなんです
ね。本当どれもこれもね、
どれもこれも生き方だから、何度も申し上げますが、この交渉学を学ぶっていうのはこれ生き方なんですよ、
ね、そういうこっちゃ。
相手との関わり方、そして社会との関わり方を考えさせられるような学問なわけです ね、だからね、これ私もね毎回思うんです。WeChat の返信が遅くなってしまったりとか、もう本当に私信頼の置けない人間ですよね。
そここ
れは本当に反省しなければならない。
信頼、
もう信頼されるように、信頼回復にこれから努めていきます。
8番のあれですよね。
そうです、基本をね私忘れてたと思うんですよ。やっぱりご連絡いただいたらすぐに返すっていうことがもう本当大切だと思うので、それをしっかりやっていきたいなと思いますね。、はい、ぜひですねこの放送を聞いて、でなるべく皆さん本当にありがたいのは、私としてはワンパイ衝動会聞きましたみたいな感じで、書いていただけると
嬉しい。
そうです、ラジオだけでもいいですし、
そうですね、
交渉とか営業とか、
そうです、ね、
こんな感じで送っていただけると、私もあ、ジムの人じゃないんだな、
スポー
ツジムの人じゃなかった、よかったということでポチッと押させていただき、申請ありがとうございますと、こんな感じで書かせていただきますので、そして、この交渉学の勧めですね、ここで読ませていただいても結構難しい日本語が多いですね、で聞くだけじゃ難しいな、ぜひ読みたいなっていう方いらっしゃれば、上海でも販売をしておりますので、ぜひですね、ご連絡いただければなと、こういうふうに思っております。
はい、
いかがでしょうか。
深い、
深いですね。これだから私たちも磨いていかなきゃいけないです、
いやもうね、これ早急に磨かないと、今グローバル社会だから、本当ね、こう日本人と日本人だけじゃない、交渉事がもう起こり得るでしょう、あとネットも含め、
そうです
ね、だからね、本当に早く勉強しないとまずいぞみんなっていう。
ありがとうございます、本当そういうことです。で、藤田先生こういうふうにおっしゃってたんです、これらを実践できた時、この八物の訓ですね、私たちは見事なタフな交渉者となりうるでしょうと。ほう、もちろん一朝一夕でこの技術が得られるわけではございません、だからやっぱり今から勉強したとしても、これが腹落ちするのに多分時間がかかると思います、今日聞いて明日変わるってないと思うんですね、毎日意識したとしても、1年2年3年やって、あ、これがこういうことかなってなるとは思うんです、で大切なことは常に交渉という状況を避けずに、その実践を重ねていくことでタフな交渉者として着実に成長していけるわけですね、だから思うだけじゃダメ、あ、これ大切だな、これ覚えるだけじゃダメです、実践をしてくださいという話ですね、ぜひ実践していきましょう、
もう実践あるのみ、
もう私もしっかり頑張っていきたいと思います。もうなんかね、この番組すればするほど私の反省会みたいになってますから。
まあそうですね、
反省会みたいになってます、毎回なんか謝ったりとか、
2週間に1回
反省する、一生懸命頑張りますとかいう話ばっかりしている気がします。成長してないなと私自身が、
あら
あら、いや皆さんともに私は成長していくんですよ、
学びが、
そうです、学びをして実践をともにねしていくことでですね、ともに成長していければなというふうに思っておりますので、ぜひですね今後も聞いていただければなというふうに思っております。はい、今週は以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。